山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。心のしおり始まりました。イルミネーションの季節ですね。イルミネーションって冬が多いんですが、どうしてこんな寒い時にするんだろうって思ったことありません？理由がちゃんとあるんですね。冬が空気が澄んでいてイルミネーションが美しく見えるということ。もう一つは街路樹などが葉を落とし休眠状態に入っているので、まず取り付けやすい。その上木々への負担も少ないからだそうです。これはとっても大事なことですね。今日は山本周五郎鼓比べ第2回です。山本周五郎作鼓比べ第2回。それから2日ほどすると急におるいは金沢へ行くことになった。師匠の勧めで城下の神瀬家から手直しをしてもらうためである。その稽古は20日ほどかかった。神瀬家でもおるいの腕は抜群だと言われ、大師匠が自分で熱心に稽古をつけてくれた。もう鼓比べで一番の賞を得ることは確実だった。大師匠もそうほのめかしていた。それ以上におるいは強い自信を持っていた。森本へ帰ったのは12月の押し迫った頃であった。あの老絵師はどうしているだろう。家へ帰って何よりも先に考えたのはそのことだった。まだこの町にいるだろうか、それとも故郷の福井へもう立ってしまったか。もしまだいるとすれば自分の鼓を聞きに来るに違いない。おるいはそう思いながら残っているわずかの日を一日も怠らず離れ屋で鼓の稽古に暮らしていた。けれど老人の姿は見えなかった。すでに雪の季節に入っていた。重たく空に広がった雲は今や全く動かなくなり、毎日細かい雪がちらちらと絶えず降ったりやんだりした。はじめのうちはたまたま差しかける日のぬくみにも溶けた雪が家の陰に残り、柿の根に残り、次第にその翼を広げ、やがて固くいてて今年の根雪となった。大津ごもりの明日に迫った日である。おるいが鼓を打っていると庭の小芝垣のところへ雪見野に傘をつけた人影が近寄ってきた。まあやっぱりまだいたのね。おるいはあの老人だと思って鼓をやめて縁先まで立っていった。けれどそれはあの老人ではなく、まだ12歳の見慣れぬ少女であった。
あのお願いがあってまいりました。
少女はおるいを見ると傘を取りながら小腰をかがめた。
お前誰なの？
私、宿外れの松葉屋という宿屋の娘でございますが、うちに泊まっておいでの老人のお客様からお嬢様に来ていただけますようにって頼まれてまいりました。
私に来てくれって？
はい、病気が大変お悪いのです。それでもう一度お嬢様のお鼓を聞かせていただいてから死にたいとそう申しているのです。
あの老絵師だということはすぐに分かった。普通の場合ならいくら相手があの老人であっても
そんなところへ出かけていくおるいではなかったけれど、老人は今重い病床にあるという。そして死ぬ前に一度自分の鼓を聞きたいという。その二つのことがおるいの心を動かした。
いいわ、言ってあげましょう。
彼女は冷ややかに言った。
お前、私の鼓を持っておいで。それから家の者に知られてはいけないから静かにしておくれ。
手早く身支度をしたおるいはその娘に鼓を持たせて家を出た。松葉屋というのは宿外れにある汚いキチン宿であった。老人は一間だけ離れている裏の狭い透けた部屋に寝ていた。
ようおいでくださいました。
老人は衰えた僧帽に感動の色を表しながらじっとおるいの目を見つめた。
お城下へおいでになったと伺いましたので、もう二度とお嬢様のお鼓は聞けないものと諦めておりました。ありがとうございます。ようおいでくださいました。
おるいはただ微笑で答えた。自分の打つ鼓にこの老人がそんなにも大きな喜びを感じている、そう思うと不思議に金沢で大師匠に褒められたよりも強い自信と誇らしい気持ちが湧き上がってきた。
いや、お待ちくださいまし。
おるいが鼓を取り出そうとすると、老人は静かにそれを制しながら言った。
今、思い出したことがございますから、それを先にお話し申し上げるとしましょう。
私、家へ断りなしてきたのだから。
短いお話でございます。すぐに済みます。
老人はそう言って、苦しそうにちょっと息を入れながら続けた。
お嬢様は、正月の鼓比べに、お城へお上がりなさるのでございましょう。
上がります。
私のお話も、その、鼓比べに関わりがございます。お嬢様はご存じないかもしれませんが、昔、もう随分前に、関瀬の囃子方で一の城というものと六郎兵衛というものが御前で鼓比べをしたことがございました。
知っています。友割鼓のことでしょう。
ご存知でございますか。
14年前に関西一之丞と六郎兵衛という二人の囃子方があって、小鼓を打たせては龍子と呼ばれていたが、二人とも負け嫌いな激しい性質で常々互いに相手をしのごうと競り合っていた。それがある年の正月、領主前田公の御前で鼓比べをした。どちらにとっても一代の名を争う勝負だったが、ことに一之丞の息は凄まじく、曲半ばに至るや、精魂を尽くして打ち込む気合で、ついに相手の六郎兵衛の鼓を割らせてしまった。打ち込む気合だけで、相手の打っている鼓の皮を割ったのである。一座はその神業に驚嘆して、友割りの鼓と今に語り伝えている。
私は福井のものですがと
老人は話を続けた。
あの時の騒ぎはよく知っております。一之丞の評判は大層なものでございました。けれどそれほどの面目を施した一之丞が、それから間もなく いずこかへ去って行方知れずになったということをご存知でございますか？
それも知っています。あまり技が神に入ってしまったので神隠しにあったのだと聞いています。
そうかもしれません。本当にそうかもしれません。
老人は息を休めてから言った。
一の城はあるよ。自分で鼓を持つ方の腕を折り、生きている限り鼓は持たぬと誓っていずこともなく去ったと申します。
私はその話を聞いたときにこう思いました。
すべての芸術は人の心を楽しませ清くし高めるために役立つべきもので、そのために誰かを負かそうとしたり人を押しのけて自分だけの欲を満足させたりする道具にすべきではない。鼓を打つにも絵を描くにも清浄な温かい心がない限り何の値打ちもない。
お嬢様、あなたは優れた鼓の打ち手だと存じます。お城の鼓比べなどにお上がりなさらずとも、そのお手並みは立派なものでございます。
おやめなさいまし。人と優劣を争うことなどはおやめなさいまし。音楽はもっと美しいものでございます。人の世で最も美しいものでございます。
おるいを迎えに来た少女が薬湯を飲む時だと言って入ってきた。老人は苦しげに身を起こして薬湯をすすると、話し疲れたものかしばらくじっと目をつむっていた。
では聞かせていただきましょうか。
老人は長い沈黙の後で言った。
もうこれが聞き納めになるかもしれません。失礼ですが寝たままでごめんをこうむります。
福山秀美の心のしおり。
次回の番組は12月19日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。